します。
Now I'd like to read today's scripture passage for today's sermon.
聖書を持っている方は、新約聖書のペテロの手紙4章を開いてください。
If you have your Bibles with you, please open to the New Testament, 1 Peter chapter 4.
ペテロの第一の手紙4章12節から14節までお読みします。
I shall read from 1 Peter chapter 4, verses 12 through 14.
愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。
1 Peter chapter 4 verses 12 to 14. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you.
今日はこの箇所から、試練の目的についてメッセージをしたいと思います。
And now I'd like to start my sermon on when we face fiery trials. So let's welcome Eric to give
an
English translation.
この第一ペテロの手紙ずっとメッセージしていきますが、そのメインテーマは試練の中でどう生きるかということです。
So we have been looking at First Peter for a few weeks now, and I think the main theme for First Peter is how to live through trials.
先週は4章の前半からクリスチャンは欲望に従って生きるのではなく神の御心について生きること、つまり祈り、愛、もてなし、賜物を用いて生きるということをメッセージしました。
So last week we looked at the first half of chapter 4, where we learned that Christians should not live according to their the desires of their flesh, but according to God's will, which means we have to pray, to love one another, to show hospitality to one another, and to make use of our gifts to the fullest.
それはまるでもう天国が実現したかのような世界です。
So you see, if people live this way, it's like to be like heaven here on earth.
ですからペトロはこの11節の最後の言葉をそのように天国がやってきたかのようにこう言います。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますようにアーメンと締めくくってるんですね。
So that's why at the end of verse 11, Peter closes by looking upto heaven and praising God. To him be the glory and the power forever and ever. Amen.
天を見上げていたペテロがこの12節になるともう一度視線を人々に向けます。
So in verse 11 he looks up to heaven, praises God, and imagines a world that's like being in heaven. But then in verse 12 he looks back downto earth, to the people, to the brothers and sisters in front of him.
そして真剣な目で見ながらこう言うんです。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことがないようにと言うんですね。
And then with a serious look in his eyes, he speaks to the brethren, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you.
そしてさらに試練についてペテロは教えるんです。
and then at that point he continues to teach about trials.
まず一つ目のポイントが、神様は目的を持って試練を与えられるということです。
So the first point I'd like to say here is that God has a purpose in giving us trials.
普通日本人は嫌なことが起こるとそれは災難っていう言葉を使います。
So usually Japanese people refer to things that are not pleasant as a misfortune in life.
災難が自分の人生に起こらないように、そしてできるだけ災難がないのが良い人生と思います。
So they try to, live their lives trying to avoid misfortune and believing that a life without misfortune is the good life.
だから神社に行ってお祓いをしてもらって、そして災難が起こらないように、もう災難を払うことをします。
So they go to the temples to, to the shrines to, cleanse themselves from evil, to purify themselves, to drive away evil spirits.
けれど聖書は災難という言葉じゃなくって試練という言葉を使うんですね。
But the Bible does not use the word misfortune, but instead it uses the word trials.
災難と試練の違い、それは目的があるかないかということです。
So the difference between these two words is whether there's a purpose for that.
試練には目的があるんです。
Because trials have a purpose.
ギリシャ語でこの試練という言葉は試すとかテストするという意味があります。
So the Greek word for this is for trial is to test.
実はもう一つ意味があって、それは誘惑する、テンプテーションという意味があるんです。
And another meaning is to be tempted, or it refers to temptation.
どちらにしても神様の許しがなければ誘惑もできない。そのことを神様の支配を表している言葉です。
But in either case, it points to God's forgiveness, that He is in control. This will not happen without Him allowing it.
このように試練を通して神様は私たちを通して素晴らしい作品を作りたいと願っておられるんです。
So God is actually through trials, through these testings, He's trying to create something wonderful out of us, beautiful.
なので神社に行ってお祓いはしないでください。
So don't go to the shrines and wash away or cleanse yourself from this trials.
2番目のポイントは、試練はあなたの想定外けれど神様の想定内ということです。
Trials are beyond our expectations, but they are always within or part of God's plan.
そしてさらに試練の程度についてここで話しています。
And so Peter here goes on to talk about the degrees of the trials that we go through.
日本人は普通災難が起こることを火の粉が降りかかると言います。
Japanese refer toThis misfortune as figuratively as sparks of fire falling on you.
しかしこの聖書の箇所では火の粉どころではなくって燃え盛る炎と書いてあるんです。
But here they're not just sparks of fire, but it's like raging fire, this painful or fiery trial.
この手紙を書いたペテロ自身も何度もこの燃え盛る火で火のような試練を受けてきました。
So Peter himself had been through many of these fiery trials in life.
また仲間のパウロも試練の数々を紹介、書き記しています。
Paul also has described the many kinds of trials that he has been through.
第2コリントの11章にこう書いています。鞭打たれたことは数え知れず、死に直面したこともしばしばでした。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、 異邦人の難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠れぬ夜を過ごし、飢え渇き、食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった、と書いているんです。
In, yeah, 2 Corinthians 11, 23 to 27, I don't have all the verses, but it says, imprisonments, countless beatings, often near death, being shipwrecked, infrequent journeys, danger from rivers, danger from robbers, dangers from his own people, from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, there's toil and hardship, and through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure.
ある時、教会員のある女性が重い病気になりました。
One time, a member of her church, a lady got really, sick.
その友達がまだイエス様を信じていないノンクリスチャンの友達が彼女のところにやってきました。
And she had a non-Christian friend who, told her.
そしてこう言ったんです。なぜクリスチャンなのにこんな災難が起こるの？神様が守ってくれてんじゃないの？って言ったんです。
So her friend said, why does misfortune like this happen even when one has become a Christian? Does not God protect the Christians?
当時のクリスチャンたちも試練が起こるたびに驚いて動揺してさらに怪しんだんだと思います。
So I think even during the time of Peter and Paul, when the Christians went through trials, they must have been caught unaware and they were shaken and even doubted in their faith.
なぜこんなことが起こるんだって。
Asking themselves why they have to go through such trials.
ペテロは言うんです。何か思いがけないことが起こったと思わないで。驚き怪しむことがないようにと。
So Peter here gently admonishes them. Do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you.
試練のタイミング。また大きさは私たちの想定外です。
So the timing and the degree of the trial, are beyond what we can foresee.
しかし神様にとっては想定内で、そしてそのことをパウロが次のように言っています。
But for God, they are all part of His plan and are to be expected. And this is what Paul had to say.
あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
1 Corinthians 10:13 No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you canStand up under it.
私たちの教会にも原稿ないんだけど、教会にも試練にあった兄弟がいます。
Also here in our church, we have a brother who has been through a trial.
マーシーのことですね。
I'm talking about Mashi.
彼がある時、僕と一緒にミーティングするときに、彼が何とも言えない表情で入ってきたんです。
So one day when I was going to have a meeting with him, he came with a really downcast look in his face.
テダスさん、僕舌がんかもしれません。
And he told me that I may have tongue cancer.
え？と僕は。耳を疑いました。
And I could not believe what I heard.
そして、マーシーすぐ祈ろうと言って祈りました。
And so I said right away, oh, let's pray, and we prayed.
今その彼が1週間前手術を受けて、まあ、今まだ ICU の中にいます。
So he went through surgery a week ago, but right now he's still in ICU.
3日間麻酔で眠り続けました。
He had to be put to sleep under anesthesia for three days.
そしてその後 今もう目が覚めてその痛みと戦っています。
But right now he is awake and he is starting to feel the pain.
今はもうその痛みで顔も腫れて、そしてその痛みでもう喋ることもできないし、人と会うのも難しいし、けれど彼は今戦っています。
So because of the surgery that he had to go through, he had a swollen face and he's going through so much pain and it's difficult for him to meet.And see people.
彼がいつも僕に言ってたのは平安なんですと言ってました。
But one thing that he always said to me that time was that he had peace.
きっと神様が耐えることができるように力を与えてくれると彼は信じてたんだと思います。
And I think it's because he believed that God would give him the strength to bear through the trial that he was going through.
ぜひ彼のために一緒に祈っていきたいと思います。
So, let's pray for him. Continue to pray for him.
次にこのように私たちの愛する人に試練が起こったときどうなるでしょうか。
So how do we feel when trial happens to somebody?We love our family member.
試練は私たちをまた教会を強くします。
Thing is, trials they do strengthen us together as a church.
ペテロはあなた方にとかあなた方の間にという言葉を何度も使います。
So Peter used the word you. It's actually in the plural form here many times.
しかし僕たちは誰かに試練が起こったらどう思うでしょうか。
But how do we actually react when we see somebody go through a difficulty?
ああ、自分じゃなくてよかったと思わないでしょうか。
Don't we think that we're just glad that it's not us?
しかし、もし自分に起こらなくても、自分の家族に試練が起こったら自分のことのように痛みます。
But you know, even if it's not you yourself, but What if family member goes through a difficult trial, you'd also feel the suffering. You'd suffer yourself too.
あなたではなく、あの人でもなく、私たち、あなた方、教会なんです。
So here it refers to not just that person or this person, or it's all of us as a church.
その試練を他人のことではなく、自分の試練として受け取っていくときに、教会が強くなっていきます。
When we accept trials as our own and not that somebody else's problems, we as a church together will be strengthened.
一人一人がキリストにしっかりと結びついていくことができるんです。
And then we, all of us, each and every member of the church becomes firmly connected to Jesus Christ.
そのために神様は試練を私たちに与えられるんです。
And that's why God gives us trials.
そしてイエス様はすべての苦しみを知っておられます。
And he understands, he knows all our sufferings.
あなた方の痛みを私は知っているよと。
He knows our pain.
あなたの悲しみを私も知っているよと。
He knows the grief that we are feeling.
嘆いてもいいよ。
It's okay to cry.
悲しんでもいいよ。
And feel sad.
私も嘆いたんだ。
Because I have also cried.
私も十字架の上で悲しみ叫んだんだ。
I have cried in sorrow at the cross.
イエス様はどん底まで一緒に下ってくださいます。
God stays with us even until we reach rock bottom.
そのどん底にあるのは愛するイエス様との交わりです。
And then when you reach rock bottom, that's where we see our union, our fellowship. We see that we are united with Christ.
キリストと一つになって私たちは喜ぶことができるんです。
And when we become united with Christ, when we share our sufferings with him, we experience joy.
13節にむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。 それはキリストの栄光が現れるときに喜び踊るものとなるためですとあるように。
Verse 13, Peter says, But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed.
この第一ペテロの手紙は試練の中にある教会に宛てて書かれた手紙と言いました。
So this first Peter letter is written to Christians who are going through sufferings or trials.
僕が尊敬する一人の牧師を紹介したいと思います。
At this point, I'd like to introduce a certain pastor that I look up to.
堀越信二という牧師で、実は先月92歳で天に召されました。
His name is Reverend Nobuji Horikoshi. He actually passed away. He was 92.
このお弓の教会にも何度も足を運ん来てくださって私たちを教えてくれた先生です。
So he had visited a Yumino church several times.
堀越先生は戦後間もなく四日市という町で教会をスタートしました。
So right after the war was Reverend Horikoshi was assigned to be a pastor in a small church in a rural Yokkaichi.
その教会がある場所は実は半径3キロメートル以内に15のお寺と神社があるというそういう町です。
So that in the place where he was assigned, you know, like within a 3-kilometer radius from his church, there were like 15 shrines and temples.
だから石を投げたらお寺に当たるっていうそういう町です。
So they say that when you throw a stone, you're sure gonna hit a temple somewhere.
その堀越先生がのエピソードを一つ紹介します。
So let me share an episode in his life.
ある日の夕方、二人の小学生が堀越先生の家の前で泣いていました。
So one evening there were two grade school girls who were crying outside.Reverend Horikoshi's house.
Horikoshi 先生がどうしたのって聞いたんです。
So he asked them what happened.
するとその女の子が、私は姉なんですが、私たちは家から追い出されましたと言ったんです。
So one of the girls said, "I'm the older sister, and we were our parents sent us away from our home."
どうしてと聞きました。
And he said, why?
二人は話し始めました。
So they told him their story.
私たちはこの近くの西日野っていうところに住んでいる姉妹です。
We are sisters and we live nearby in a town called 西日野。
私は姉ですが、私が教会に毎週行くので親が怒って私を叩いて、そして家から追い出したんです。
So I'm the older sister, and I have been going to church every week, and that caused my parents to become angry, and they started to hit me and prevented me from going to church.
しかし私はそれでも教会に行きたくて毎週教会に行ったんです。
But even then, I still wanted to go to church, so I continued going to church.
するとお母さんが怒って、そんな教会がいいなら、教会の子になったらいい。明日役場に行って手続きをするからもうあなたは私の子供ではないと言って家から追い出されたんです。
So the mother at one point got really angry and she said, if you like that church, the church that much, then you should just stop being our child and make the church your family. So tomorrow I'll go to the city hall and declare that you're not our child anymore. So you should leave this house and go to your church.
すると妹も私もイエス様信じてるからお姉ちゃんと一緒に行くと言ってその堀越先生の家の前に来たんです。
And so the younger sister also at that point said, I also believe in Jesus, so I want to go with my sister. So that's why there were two of them who came to Reverend Horikoshi's house.
二人は止めてください今晩と言ってお願いしました。
And so they asked him, can we stay the night at your place?
堀越先生と奥さんは相談して二人を家に入れて、そして二人に、そうかそうか分かった。心配しなくていいよ。二人で相談して、うちの子になってもらっていいからと言って家に入れたんです。
So Reverend Horikoshi consulted with his wife, and told them that, okay, don't worry. Don't have to worry anymore. We will take you in as our children.
二人は泣くのをやめて家に上がって、そして、堀子先生言うんですね。大学までは無理かもしれないけれど、高校ぐらいまではやってあげられるからと二人で相談したんです。
So the two girls stopped crying and then they went inside the house. And so the couple discussed, they consulted with each other and then said that maybe we won't be able to send them to college, but probably until high school we can help them and take care of them.
そしてよし、今日からも教会の子供だ、一緒にご飯食べようと言って一緒に食事を始めたんですね。
And so said, okay, from now on you are the church is your family, we are your family, and let's have dinner now together.
食事を始めるとリリリリンと電話が鳴りました。
So that's at that point the phone rang.
はい、堀越です。
This is 堀越。
あ、もしもし、教会ですか。
Said, hello, is this the church?
はい、そうです。
Yes.
あの、子供が二人そこに行ってませんか。
Did you see two children go to the church?
はい、来てますよ。
Said, yes, they're here.
私はその頃の親だから今から迎えに行くから返してくれ。
Said, I'm the parent of those children, so I will go and fetch them now. So please give them back.
ああ、そうですか。さっき私たちはお子さんから話を全部聞きました。私たちの家の子として育てようとも決めました。どうぞ気になさらないで。大学までは約束できないですけれど、高校まではなんとかなりますから。心配しないでください。
So he replied, I and my wife talked with the children and we decided to raise them as our own. So you don't have to worry about them anymore, he told the parents. We cannot promise to send them all the way to college, but I think we can take care of them until high school.
けれど、今から迎えに行きます。いや、迎えに来ないでください。私たちが育てます。どうぞ明日役場で手続きしてくださいと言って電話を続けたんです。
And so the parents said, No, I'm going right now to fetch them. And the pastor said, No, you don't have to come. We'll raise them as our children. So you can go ahead to the city hall and terminate your parental responsibility to them. We'll take care of them. So their conversation went on.
いや、迎えに行きます。来ないでください。
ね、Going to fetch them. Please don't come.
小さい子供たちが叩かれてかわいそうでしょ。
Said, please don't come. The children are hurting from being hit. So please, they're confused and hurting. So please don't come anymore.
しばらくすると両親が訪ねてきました。
But eventually the parents came.
二人を返してください。
So give them back to us.
ママ、お上がりください。
And the pastor said, please, come inside.
そこで返す返さないの押し問答になりました。
So there was a back and forth of give them back and no we won't. And
そこで堀越先生がこう言いました。では皆さん、これから子供を叩かない、教会に行きたいと言ったら止めないと約束してくれたら返しましょう。
Okay, let's agree that if you promise not to hit the childrenAnd let them go to church when they want to. Then I will give them back to you.
そして、もし約束してくれるならここに畳に手をついて誓ってください。しばらく沈黙が続いて、そしてお父さんが分かりました。今後子供を叩きませんと言って、子供たちは両親と帰っていきました。
So he said, if youPromise to do that, put your hand on the tatami and make the vow. First it was silence, and then eventually the father said, Okay, I promise from now on I will not hit the children anymore.
しかしそれからしばらくして噂が聞こえてきました。またあの子供たちが両親から叩かれてる。
So they went home with their parents, but then a little while after that, Reverend HirokHorikoshi heard some rumors that the parents are hitting the children again.
今度は堀越先生がその子の家に行きました。
So this time, Reverend Horikoshi went to the house.
お父さんが出てきました。
And the father came out.
あの、噂を聞いてきました。また子供を叩いているそうですね。 男の約束を破りましたねと言って。
He said, I heard that you are hitting the children again, and I think you broke your promise as a man.
父親は無言でした。
The father was silent.
堀子先生が言います。私がこの地に来て聖書の話をした。そのために子供が仏壇を拝まなくなり、そして叩かれている。私が原因で叩かれている。今日は、だから私が叩かれに来ました。
And then Reverend Horiko, she said to the parents, I came to this community, this place to preach about the Bible. And because of that, of my preaching, the children had stopped praying at your family's Buddhist altar, and for which they have been beaten and hit. So today I have come to take the beating for them.
そして堀子先生は玄関に腰を下ろして、さあ私を叩いてくださいと座ったんですね。
And so he sat down and said, "Go ahead and hit me."
しばらく問答が続いて、堀子先生はその家から帰っていきました。
Then they had a discussion or argument for a while, and eventually Reverend Horikoshi left the house.
しばらくするとまた噂が聞こえてきました。
And then after that, they heard that there's this news.
それは子供を教会学校にやらない会ができたという噂です。
There's this rumor that there's this new group called Parents Against Sending Their Children to Sunday School.
日曜日になると親たちが連絡し合って子供を監視し外に出ないようにしていたんです。
So what happens is that the parents who were part of this group, they during Sundays they start to call each other and monitor the children so that the children won't go out of the house.
すると親がねトイレに行っている間に子供が家から抜け出して教会学校に行ったんです。
But the thing is, what happened was that when the parents were in the bathroom, that's when the children left the house and went to Sunday school.
だから親はトイレに行っている間、子供が行かないように子供を柱に縛りつけていた。
So what the parents did was they, when they went to the bathroom, they tied their children on the post.
ある日、その子供を教会学校にやらない会の会長さんが娘に言いました。
Then one day the chairman of the parents against sending their children to Sunday school group said to her daughter.
その会長さんが娘に、あのな、お前もそろそろ大きくなったからお嫁に行くことを考えなさい。どんな家にお嫁に行きたいって聞いたんですね。
So the father said, "You are now old enough, I think. So I think you should start to think about getting married or settling down. So what kind of family would you like to marry into?"
すると娘は無言で自分の部屋に行って、そして聖書を取って戻ってきました。
So without saying anything, the daughter went to her room and came out with her Bible.
聖書の一節を指さして、お父さん、これですと言いました。
And she pointed to one verse in the Bible and said, this is it.
そこにはこう書いてありました。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝るとはありました。
She was trying to tell him the kind of house that she wants to get married into. And the verse is from Proverbs 17, verse 1. Better a dry crust with peace and quiet than a house full of feasting with strife.
会長さんはその聖書を読んで、ほう、聖書にはこんな言葉が書いてあるのか。俺に貸せと言って聖書を読み始めたんです。
So the father read the verse and said, is that what the Bible says? She said, come on, can I borrow the Bible?
それから会長さんは聖書を創世記から読み始めました。
And at that point he started to read the Bible starting from Genesis.
そこには初めに神が天地を創造されたと書いてあり、また神様は偶像礼拝する者を裁かれると書いてありました。
And he read about in the beginning God created the heavens and the earth, and about God but in judgment, judging those who are worshiping idols.
彼は、おお、これは大変だ。偶像を礼拝して子供を何度も叩いた。これは大変だと言って彼は仏壇を閉めました。
And he said, oh no, I have worshipped idols and I have hit my children many times. I'm in big trouble. So he closed the family altar.
3ヶ月で聖書全部読みました。
And then he went on to read the whole Bible within 3 months.
そしてその会長さんはお寺に行って私の席を抜いてくださいと言って、そして彼は教会に来たんです。
And so what he did after reading the Bible, he went to the temple and said, I want to cancel my affiliation to this temple. And then he went to the church.
そして彼はその後クリスチャンになって、その教会の長老になりました。
And he became a Christian after that. He eventually even became an elder in the church.
これも試練を乗り越えて、この二人の兄弟が、姉妹が、聖書を信じ続けたこと。また堀越先生が、この試練の中でも御言葉を語り続けた結果です。
So this is the result of two people overcoming trial. Reading the Bible and through what the Bible said, they were able to overcome and come to this point in their lives.
これはあの堀越先生のエピソードの一つに過ぎません。
But this is just one episode, one story in the life of Reverend Horikoshi.
彼は召される直前までまだやることがいっぱいあると言って言われていたそうです。
You know, even until right before he died, what he was saying was,I still have a lot to do.
彼の口癖は嫌なことがあったら閉めたと思えという口癖でした。
And he said that his favorite line was when things go wrong, think of it as a good thing.
その教会は四日市のその地域に250人の集う、もう300人近い人たちが集う教会に成長しました。
And his church grew into a church with almost 300 members.
最後のポイントは、試練は御霊、試練を通して御霊が教会の上にとどまってくださるということです。
Our last point here is that trials are proof or evidence that the Holy Spirit rests on us.
14節で、もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。
In verse 14, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you.
イスラエルの民がアラノを放浪したとき、昼は雲が彼らを守りました。
When the Israelites were wandering in the wilderness, there was a pillar of cloud that protected them during the day.
夜は火の柱が彼らを守りました。
And a pillar of fire by night that went with them and protected them.
私たちもこの世の試練の中を神の家族として神様の守りの中で歩んでいきたいと思います。
And I pray that we too, as God's people, God's family, we can go through this world as we experience trials in life.
そして今試練の中にある人たちのことを覚えて祈りたいと思います。
And I'd like to pray also for those who are going through trials.
共に痛み、共に泣き、共に喜んでいきましょう。
And let's pray for them and let's pray that we can be with them in their pain and in their tears and in their joy.
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。
Father, we worship your name.
どうか今痛みの中にあるマーシーの上にあなたの守りがありますように。
Right now, Lord, we lift up to you our brother Mashi. You just give him, Lord, and protect him as he's going through much pain right now.
彼の痛みは私たちの痛みです。
Because His pain is also our pain.
そして彼の痛みはあなたの痛みです。
And his pain is your pain.
そして彼の喜びは私たちの喜びです。
His joy is also our joy.
イエス様と共に喜び、踊り、喜ぶことができますように。
Pray that we can together in you experience joy and delight in you, Lord.
イエス様の御名によってお祈りします。
Let's pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
お立ちください。
Please stand.
偉大な神、How great is our God? ともに賛美しましょう。
Let's all worship the Lord together with the next praise song, How great is our God?
Trembles at his voice